呼吸するお寺大手院が送るインターネットラジオロストチャレンジ。私たちは、日々何かを失い、そして新たな挑戦に取り組んでいます。このシリーズ、いろんな方をお招き、していますが、今回、収録しているのは2011年11月なんですが、なんと初めて、外国からお招きをいたしましたと言いながら日本の言葉で喋れる方なんですけども、高松平蔵さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。
高松平蔵です。よろしくお願いいたします。
外国からというふうに今言いましたが、高松さんどちらからお伺いいただいているでしょうか。
はい、ドイツから参りました。
ドイツ、はい、ドイツといってもこの街の名前を知ってる人はどれぐらいいらっしゃいますかね。まあ、逆に知ってる方は高松さんから知ってるという方もいらっしゃるかもしれません。エアランゲンという街から来ていただいたんですが、
はい、
エアランゲンってこう言ってピンとくる人ってどれぐらいいらっしゃいますか。
そうですね、もちろん、まあ、私のね、あのことがあるので、若干ご存知の方がおられるかと思います。で、私のことをがあるのでっていうとすごい傲慢に聞こえるんですけども単純にね、ホームページ見るだけでも、
はい、
エアランゲンでその日本語で書いてあるものが増えてるなっていう感じはあるんですよ。10年前に比べるとね。
なるほど。
で、まあ、エアランゲンは、その前はね、エアランゲンというのは、その自転車道、自転車の道ね、自転車道が、早くに作られたりとか、環境都市っていう、元祖環境都市みたいな部分があって、
なるほど。
で、それゆえに、都市計画であったりとか、環境方面の視察といったときに、エアランゲンに来られるケースが結構ありましたね。
はい、そんなドイツエアランゲンから来られた、あるいは、まあ、戻った、いや、まあ、来られたんですよね、うんうん、きっともう、拠点は向こうにありますから、そんな高松平蔵さんに今日は、背景日本へと、これまた大きなタイトルなんですが、少しお話を伺ってみたいと思います。4回に分けて、この、大手院のインターネットラジオをお届けしていますが、第1幕はですね、エアランゲンと高松さんがどう出会われたのか、エアランゲンとの出会い、とりわけなぜこう移り住むまでに至ったのか、そのあたりをお伺いしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、エアランゲンというのはその環境都市、はい、まあ、環境首都なんていう言い方をよくする場合もあると思うんですが、うん、もう一度ちょっとエアランゲンという街、まあ、どこにあってですね、どんな特徴があるのかというのを少しお伺いできればと思いますが、はい、大体こんなふうな説明をすると分かると
、うん、ね、
畳みかけるように
難しいかもしれないけどやってみましょう。
はい、はい、
まずドイツという国にバイエルン州というのがあります。
聞いたことがあります。
聞いてありますね、はい、ソーセージなんかもね。で、バイエルン州というのはドイツというのは16州あるんですが、そのうちの一番大きな州で、南の方にあります。で、まあ、くっついてるのが、例えばオーストリアとかね、
はい、
ポーランドとか、チェコとか、ああいうのと隣接してるんですが、まあ、これは、エアランゲンをイメージするにはちょっと遠い話なんですけども、
はい、
で、あとはそのバイエルン州という中の、一つの町ということになります。うん、で、バイエルン州だけ、エアランゲン市だけじゃわからないと思うんです、何のことやらわからないと思うんですが、一応、なんとなく、こう、知ってるよという雰囲気にさせるということで言うとですね、南側にニュールンベルクという町があります。で、
車とかで結構有名。
車で有名ですか？
ニュールンベルクのサーキット、コースってありません？なんか車。
そうなんですか？
私の趣味の方に走って
ます。そうですか。はい、そうですね、ニュールンベルクは逆に有名でね、クリスマス市場っていうのがあって、それで有名で、はい、クリスマスシーズンになると、うん、日本の方やなと思われる方がたくさん来られてます。
はい、
で、エアランゲの方なんですが、まずニュールンベルクの方はね、人口50万人ということで、まあ、ある程度でかい町なんですが、うん、エアランゲ自体は人口10万人という大きさなんですね。
なるほど。10万人でも日本で考える10万人よりは割と面積も広くてゆったりした町。
そうですね、人口密度っていうことでいうとちょっと比較する材料は私は持ち合わせてないんですが、10万人という町っていうのはドイツでは割とでかい方なんですね。
うん、
でというのもその、まあ、簡単に言えばちっちゃい町が多いっていう日本に比べてね多いということなんで、うん、10万人といってもその大規模都市という位置づけがなされています、うん、で、小さいけれど大きな都市というようなイメージがありまして、で特徴としては大学町であります。でその上でシーメンスというでかい会社があるんですが、
なるほど、
そちら の、 あの医療関係の技術開発の、拠点になってます。
補聴器とか、
そうですね、補聴器とかで有名ですよね。
原子力発電とか
もやってますね、はい、
今度やめるというふうにされたみたいですけど
あれもまあなかなかあの私自身もよくわからないんですけども、あのいろいろあるようです、うん、あるようですって言ってそれでそのままほったらかしにするんですけど、
まあ中でもその医療技術の部門がこのエアランゲンにはまあ拠点として置かれていると。
そうですね、で大学があってそういう拠点があるということから、まあ、あの環境首都っていうことでね90年代は有名だったんですが、それ以降 の、 あの以降の経済政策として医療技術に特化した経済政策というのを展開しています。
それはドイツの国としてもここを、まあ、特区みたいにこう位置づけてるんですか、それとももう企業城下町っていうな、城下町って言い方をドイツに重ねるのも変な話ですけど、なんかそういうふうな、行政とその企業が連携してなんかこれでやっていこうっていう、そういう地元発の。
そうですね、そういうその話になってくると面白いのがね、あのバイエルン州っていうのはクラスター政策ってやってるんですよ。
クラスター政策、
はい、でカタカナが並ぶと何のことやらって思われると思うんですが、うん、要するにこの辺はこういう技術とか人とか、ポテンシャルがあるよね、うん、でそれを集めて、じゃあ我々はこういう街だっていう戦略を立ててやっていこうという、うん、そういうやり方なんですが、バイエルン州がそういう地域ごとの強みをですね、出してそれを市場とつなげていくためにクラスター政策っていうのでやってるわけなんですね、でその同時にそういう州がそういう政策をやる前からエアランゲンっていうのは、医療都市という形でですね、展開していったわけです、でここに来てですね、州はあのクラスターを作っていきたい、するとですね、エアランゲンあたりにどうも医療に強いのがどうもある。
なのでそのクラスターってまあ一つのつながりとか集団とかそういうことですよ。その、医療技術つながりの、そこを重点特化してやっていこう。
そうですね、でエアランゲンの方にしてみたらどうやら州がクラスター作りたがってるらしい、じゃあわしらもクラスターの中に入ったるわ、みたいな感じですね。
なるほど、
だからその辺がね、その上から一方的に押し付けられたっていうのではなくって、下でできたものが上でもう一度編集し直すみたいなね、そういう動きがあるわけですね、
そういう意味ではこのエアランゲンというその人口の規模でいうとそんなに大きくない町、そこに、まあ、先ほども冒頭におっしゃられましたが、いろんな日本人かの皆さんも行って日本語のサイトがあってとかっていうふうにおっしゃってますが、なんかすごいこう魅力的な街としてこう聞いてるだけでも印象があるんですけど、まあ、そういう街は皆さん他にもなんか関心があるんですか。なんかまずはその出てきた話で言うと、そういうまあ大学街が出会って大学の街 でハイテクにも強くてで、グローバル企業があると、それだけで、まあ、プラス環境都市だっていう、そういういろんな要素で人が行く中で他にもなんかこういう魅力があるっていうのを挙げるとしたら何かありますか。
まずね、観光地という雰囲気はないんですね。ですから、私の印象で言うと京都っていうのは観光地ですごく有名ですけども、はい、京都から観光地というのを取ったような町、だから京都も学術都市ですよね、でもって、この非常にハイテクに強い技術、会社がたくさんある、そういうイメージを私なりに持ってるんですけどね。
なるほど、
ですから観光客っていうのはちょっと少ないですね、
そんなエアランゲンに高松さんがこう住まれるきっかけっていうのはなんか大きなものだったんですか。偶然だったんですか。
一言で言うと偶然ですね、
その偶然とは。
そうですね、ここであまり貯める必要もないんですけど
いやいやいや、大事なところです
。いや、一言で言うとですね、私の妻がエアランゲンの出身ということなんですね。
なるほど。
で、私がですね、エアランゲン行って、そこで、その妻と出会ったっていうのではなくてですね、京都で出会ったんですね。
でということは、エアランゲンという町に出会う前に、エアランゲン出身のお連れ合いに出会った。
そういうことですね。
なるほど。はい。それは京都はなんかどうなんですか、観光してプラッと出会ったんですか。
そういうロマンチックな出会いがあるとそれはそれでいいんですけどね。はい、時間を遡って1996年の時代、
はい、
この時にですね、京都に京都経済新聞社というちっちゃな新聞社を立ち上がりました、
はいはい、
でこれ の立ち上げに私自身が一緒に加わったんですね。で残念ながらこの新聞自体はですね、ずっと休刊を続けているんですが、その創業したところがですね、京都リサーチパーク KRP と短く呼んでいるところなんですが、
は
い、
あれは五条通り、
そうですね、
大宮五条、
昔の方が大宮五、そうですね、大宮五条ですね、
もうちょっと向こう、
で昔、はい、そのガスタンクがドコンとあったところらしいんですけどね、はいはいはい、もう私もその姿っていうのはよくわからないんですが、はい、でその京都リサーチパークというのはベンチャー企業を育成する、うん、そういう建物なんですね、うんうん、で、外観はそのでかい近代的なビルがあってですね、でその中にその、IT 系であったりとかそういうベンチャー企業が、入っていくと、でそれを起業していくのをこう助けるという、形式としてはね、完全に場所を貸している不動産屋さんなんですが、一番の値打ちはですね、コンサルティングができる、あるいはそのここで起業してるからこそ、いろんな人が集まってくるっていうブランディング、うん、そういったような機能が見出せるわけなんですね。
インキュベーター、
そうですね、横文字で言うとインキュベーターっていうやつなんですね。孵化器、
卵
を、というところです。で私自身はその京都経済新聞社の立ち上げをしていてですね、その孵化器の中に入ってる側だったんですね、
はい、
で私の妻はというと、この KRP 京都リサーチパークに、卵をですね温めて、
はい、
孵化を手伝う役目の方をやってたわけですね、うん、つまり KRP の社員、うん、KRP の子会社の社員だったんですけども、うん、KRP 側の社員だったと。
ドイツから日本に来られてもう長く住んでいらっしゃったんですか。
あ、そうですね、当時で行ったり来たりも含めて10年ぐらいになってましたね。もともとはその留学で日本へ来ていて、
なるほど、
で一回ドイツへ戻っているんですが、うん、また今度日本で働いていると、
うんうん、
でそのちょうど働いている時が、KRP であって、でそこでの出会いがあったわけですね。
なるほど、
だから一言で言うと職場結婚
で今も、続いてお子さんにも恵まれて、
ありがとうございます。おかげさまでというべきか、ビジネスマッチングっていうのもね、その京都リサーチパークでは重要な仕事でして、はい、例えばそのある IT 企業さんと、別の IT 企業さんがその非常に組み合わせるといい仕事ができるんじゃないかっていうのをこうマッチングさせるような仕事があるんですけども、ちょうど私の場合は妻と私がうまくここでマッチングしてもらったっていうようなそんなところですね。
それこそ新聞社だけに大ニュースを、スクープを
そうですね、そうかもしれません。
で、そのお出会いの中でご結婚されて、でまずは日本で共に暮らされたんですか。
はい、そうですね、本当にね、当時としては新聞社をこ うまく軌道に乗せていきたいということがあって、はい、私が社長ではないんですが、そのメイン主になっていた、その社長の人間とですね、一緒にやっていきたいと思ってたんですけども、はい、そこでですね、エアランゲンとにかく行ってみるべきだというようなことが、こう必然、ちょっとある必然性があったんですね、うん、でその大きな理由っていうのがですね、これ国際結婚でうまくいってる方っていうのはほとんどよく出てくる言葉なんですが、うん、
はい、
相手が何とか人っていうよりも、一人の人間だよって いうことですね、うん、これ本当に私自身も非常に実感として持っていまして、であるがゆえにドイツとかエアランゲンというのは私の人生の中に入ってくるものとは思えなかったんですね、うんうん、でそれはその相手がですねドイツ人とか日本人とかっていうよりも一人の人間っていうのはある種普遍的で理想的に聞こえますよね、うんうん、でしかも当事者としては実感として持ってます、うんでところがその一人の人間っていうのが実は、怪しいもんでね一人の人間っていうのはなんでその一人の人間を成り立たせてるもんは何なのかっていう問題が必然的に出てくるわけなんです一人の人間を見てるとね
なるほど、
でそれを見てるとその私の妻の価値観であったりとか、うん、人格であったりとかそういったものがどっから来たのかなっていうのがやっぱりこのドイツっていうのは外して見ることができないっていうのがね、うんうん、やっぱり分かってくるんですね。でそういうことでこれは一度私の妻がですね、一人の人間として、できたその背景の国を見なきゃいけない、ね、離婚する何年後に離婚するなんていう契約があるわけではないので、
はい、
一応一生もんなんですから、なもんですからねそれで行ったのが98年から2000年まででしたね
それはその時の新聞社でのお勤めのその仕事と重ねてだったんですかそれと もう個人的に関心の中で先ほど必然があっていくことになったっていう
そうですね、
仕事の方の必然かそのプライベートの方の必然かっていうと両方
なんですがどっちかという気持ち的に言うとその、まあ、一生もんの妻とどうしていくかっていう話がね、うん、あってこの辺はちょっと詳しくはお話はできないんですが、うん
はい、
ただ、まあ、新聞社とも別に喧嘩したとかっていうんじゃなくてね、むしろそのエアランゲン支局みたいな位置づけで、記事は書いてましたね
なんかそのこの視点で環境とかあるいはなんかその地域文化みたいなところを見ていくっていうそういう感じだったんですかね
そうですねその京都経済新聞社っていうのは徹底的に、
うん、
地方のですね経済を見ていこうっていうのが一つのコンセプトだったんですね、うん、で京都っていうふうに頭についてますが言ってみれば地域紙なんですよ、
うんうん、
で地域紙っていうところから見るとその別の地域はどうなっとるのかっていうのはこれ見るのはすごい値打ちあるんですね
なるほど、
ま
あ、そういうことで結婚して、まあ、新婚旅行ってわけじゃないですよね、まあ、たまたまそのお連れ合いの実家に里帰りみたいな感じで行ったんですかそれとももうちょっと長期で
そうですね。ですから、一番最初はやっぱり結婚して、しばらくしてから、まあ一回、まあね、向こうの両親の住んでる家とか、うんそういうのも見たいなっていうので あってですね、まあ、一度は観光っていう感じで行ってるんですけども、はい、で、まあその時にね、もうすでにその、新聞社でいろいろね地域のことを取材してたもんですから、
はい、
やはりその町の中でこういう問題があるとかこういう課題があるっていうのはある程度頭の中にあってですね、うん、それでそのエアランゲン行くと、こうね初めて行った時に例えば当時でしたらその文化施設のことがね、うん、結構話題になっていて、うん、箱物でいっぱい作ったんだけど中が伴ってないじゃないかとかそういう話がいろいろ議論としてあってですね、うん、それでそのエアランゲン行った時になんかこう都市におけるその文化のあるべきイメージのようなものがですねあった、
はい、
あったというかあったように見えたというのが正確なんですけども
で98年にまず行かれた
とそうですねはい
でそのじゃあ一旦そのご挨拶をされて日本に戻ってこられてもう行くぞと移住するぞと決めて行かれたんですかね、
いやこれはやはりもう1年か2年というふうに期限は切って行ってたんですね、はい、でやっぱり目的はその一生もんであります妻の、うん、価値観や人格っていうのをどういうふうにできたのかっていうのをね、うん、やっぱりこう見ておきたいということですね
で戻ってこられて
はい
なんか感じたことありますかその改めてエアランゲンにっていうものも、うん、もう当然これ盛り上がってきてまた改めて、エアランゲンに行くことになると思うんですが、
はい、
その一旦その離れた、まあ、生まれ育った町あるいは、 日本という国を見つめ直したのではないかなと思うんですが、
そうですね、
要は一旦1度目のエアランゲンに行って2度目のエアランゲンに行くまでの間、まあ、何年かあったかと思いますので、
はい、
その間とその2度目のエアランゲンに行くぞと、
うん、
つまりはその後もずっと今までおられるわけで、
はい、そうですね、
その間のこう思いみたいなものがあればぜひお伺いしたいなと思うんですが、
ね、これはね今から思い返すと非常にちょっとこう恥ずかしいものがありますね
恥ずかしい、
はい、でこれは理由は明らかでして、エアランゲンとかドイツっていうのはやっぱり我々にとって外国でしょ、
はい、
で外国の門物をですね理解するってこれ時間とか体験がやっぱり一定期間いるんですね、うん、で当然その1週間ぐらい旅行で行ったドイツを理解したっていうのはちょっとやっぱり難しい部分があると思うんですけども、はい、2年ぐらいいてもねやっぱり難しいんですよ、
うん、
で、しかしですねやっぱりそのある程度2年間のうちに記事も書いたりしてますから、ドイツのその少なくとも文化のその文化施設がねどういう運営しているのかとかある程度見えてはいるわけです、
はい、
でそれを今度ねやっぱり強調してしまうんですね日本へ戻るとね、
うん、
でつまりどういうことかというと例えば日本で武道を学んだ外国の人がですね、戻っていって禅思想だとかなんとかっていうように、うん、日本の武道家よりさらにこう極端なところまで、うん、のめり込んでいくっていうケースがありますが、うんうんうん、あれに近いかもしれませんね。
おお、なるほど、柔道も JUDO に最近、
ああそうですね、
こう極めるっていう時にはその外から来た人の方がはまりそこに深みにさらにこうのめり込み、そして、一つのまさに武士だったら武士道という流れに道をこう歩んでいく、エアランゲン道をこう
そうですね、幸いその辺がねこの新聞記者ジャーナリストっていう仕事の良かったところかもしれません、
はい、
でジャーナリストとは何ぞやジャーナリズムは何とや、うん、何ぞやっていう議論はたくさんあると思うんですが、うんうん、私の解釈で言うとやはりその社会っていうものを想定して、うん、その中である役割を果たす職業だというふうに考えてるんですね、うん、でそれはどういう職業かというと社会の中で行われる議論であるとか、うん、あるいは取材で拾ってくる事象がありますよね、
はい、
でそれに対して価値づけをするっていうことなんですよ、
うん、
で価値づけをするとすることによってその議論のその議論のためのヒントであったりとか、うん、活性化であったりとかそういったものにこう寄与するということであるわけですね。ということは自分たちが住んでる、まあ、私の場合ですと具体的には日本ということになるんですが、うん、日本の社会状況というのを把握してですね、
うんうん、
でそれに対してどういうふうに書いていくかっていうことをやっぱり常に念頭にあるわけです、
うん、
でこれがそのあれですねその極端な、オタクかというと語弊があるかもしれないんだけどずっとこの自分の中で完結してのめり込んでいくっていうことにはならなかった、うん、
なるほど
ということですね。これがまあ、最後のこう安全装置みたいなところでしたね
それでもこうじゃあ移住するっていうことを決める際にいろんな葛藤があったと思うんですが、
はい、
何が天秤になりましたか。一番大きなこう天秤っていうのは、
移住するって言った時ですね、一番の天秤はね家族でした、
うん、
でこれね文化っていうのを私割とこう長く一つの自分のテーマとしてやってるんですけどもね、
はい、実は大手院にも2008年に来ていただいて
そうです、ね、
教会とお寺と地域コミュニティみたいな話をしていただいてるんですよね、
今聞くとすごいタイトルですねやっぱり、はい、なんでこういうテーマっていうのがあるかというと、まあ、その10代なんかの時は、まあ、よくあると思いますけどもその音楽とかねそういうサブカルチャーなんかですとかそういうものに関心を持っていくわけですけども学生の時私も舞台のこととかね、はい、いろいろ関心持ってやっていた時期があるんですね、でそれから卒業して、まあ、 会社勤めを始めてですね、うん、そうすると大学の時っていうのはその学生の時っていうのはある意味文化人で折れたわけですね、うんうんうん、でそれがその会社勤めを始めた途端にですね、うん、なぜかその残業も当然ですから、うん、まあ極端な言い方をすると経済人の面が大きかったわけですね、うんうん、でこれがねそのまあ普通だったらそれが普通やんかでって言っちゃえばいいんですけども、うんうん、そこでなんで一人の人間がいきなり4月1日から分断されるようなことをしなきゃならなきゃいかんのだっていうそういう意識があったんですね、うんうんうんでそれがまず1点、うん、でもう2点はこれとも関係するんですが、うんその日本のねいわゆるサラリーマンの一つのイメージとしてその残業ばっかりで、はい、家に帰って寝るだけみたいなことが、
うん、あなんかこう胸が苦しくな
る、ね、であるいは転勤してその家族を置いていけばいいとかね、はいやはりその、まあ、日本だったら別におかしくないやんかっていうライフスタイルに対してやはり疑問を持ってました、うんうん、でそれがねドイツっていうのは全部反対なんですね。でまずその、文化とか経済とか生活とか全部やっぱり対等のものっていう傾向が強くてですね、うんうん、で私の妻っていうのも価値観としては一日のうちにその家族の時間がきちんとなきゃダメよ、うんうん、それがあるのが普通よという、うんうん、考えを持ってるんですね、うんうん、でその価値観がやっぱりそのドイツっていう国が持ってるっていうことなんですよ、うん、でつまりそこでその私が移住しようって決めた時に、持ってた疑問点が全部ある程度ドイツの中で解決されたりとか、うん、で実際生活していった時にそういう家族を大切にしたいとか文化とか経済もきちんとやっていきたいって言った時に日本結局ドイツの方が実現しやすいんじゃないかということになったんですね、まあ、それが2度目のエアランゲンのあれです、うん、で結局それをねちょっとかっこいい言い方にしてみると、はい、家族経営みたいなところですね。
なるほど。会社人間猛烈で働くのではなく、その一つのファミリーとして、ね、単位がその家族で考えていく。そう
です
ね。
で家族、うん、企業っていうのは最大の目的は利益でしょ、はい、お金を儲けましょうっていうのが第一にいきますよね、はい、じゃあ家族を経営体で考えたときに、うん、例えばその楽しくですね、将来面白く楽しく過ごしていきましょうということが、うん、一番の目的だと思うんですね、うんうん、でその面白く楽しくっていうのは実はものすごくその人の価値観によって違うわけですよ、
うん、
でそれをですねだから会社と違って一番まず家族経営で必要になってくるのはお互いどういう価値観を共有できてどれを優先するかっていうことなんですよね。でそれがそのまあありてに簡単に言えばその家族で持てる時間とかね、うん文化とか経済とかきちんとこう同じぐらいのこう平等にやっていけるか、
うん、
でそういうことを考えた結果ですね。それで、2002年からエアランゲン行こうと。
なるほど。そんなふうにしてこうドイツに、まあ、移住された、ねはい、2002年から現在まで、そのまま、まあ、いわば、2拠点というよりはもう実際1拠点ですよね。そのドイツにもう完全移住をされ、まあ、ご実家はまた関西の方に、はい終わりではありますが、はいそんな高松製造さんにこの後もお話を伺っていきたいと思います。いつもこの、大手院のインターネットラジオロストチャレンジではですね、それぞれの会の一番最後にこの今のこの時間にですね話をしたことを深めようと思えばこんな本映画あるいは人の言葉がさらなる深みに持てと道を極めていく手がかりになるよということをご紹介いただいているんですが、高松さんお連れ合いのアンドレアさんと一緒に本も出されていらっしゃいますけれども、はいはい、改めてどうでしょう今日、この、まず改めてまず改めてこのエアランゲンとの出会いというものの背景にあるいろんな事柄を深めようと思えばこんな本映画人の言葉あるいは街の風景など、うん いざなっていただくとすれば何がおすすめでしょうかね。
は
い、
なんかこう準備にですねちょっと違う本を持ってきたんですけど、今の話だと案外私と妻と一応共著となっている本の方は、
はい、
本をご紹介した方がいいかなと思ったんで、
2つでももちろん。
あ、そうですか。だから1つ目はその、はい、2003年に出した本なんですが、はい、エコライフ、
はい、
ドイツと日本どう違うという、そういう、あ、日本とドイツどう違うだったかな、すいません、自分の本のタイトルが英語になって
しまう。エコライフという本
ですね。そうですね、エコライフという本がございます。
はい、
でこれは環境問題の、ね、本なんですけども、で実はその環境問題のシステムとか云々っていうのはもちろんその大切なんだけども、その背後に動いてる価値観とかなんだろうねっていう、そういうところに着目したっていうのが実際のところです。
うん、
ですから今その家族経営としてですねどういうふうに考えたかとか、ちょっと言うの忘れたかもしれませんが、子供を育てるときにどっちがいいかって言ったときにですね、どの価値観で動いている社会が、私たちにとって良かったのかということが出てくると思います。でこれは個人的な私たちの家族にとってドイツの方が良かったということももちろんあるんですが、でただその違う価値観をそういうことで環境問題というキーワードから、違う価値観で動いているよというのを導き出すことによってですね、非常に高邁な言い方をすると、日本でその環境問題を考えていくときにもですね、その根底にある元にある自分たちの価値観って一体何だろうねっていうのを、考えるきっかけになったらなというふうに思って書いたものですね。
はい
はい、
エコライフ2003年の高松平蔵さんと高松アンドレアさんの共著の5本、
はい、
まず一つご紹介いただきました。
はい、
もう一つ、
もう一つですか、もう一つどうしましょう、は
い、
あのね、
せっかくご用意いただいたという、はい、そちらの本もぜひ、
空伝豊富光子という人がいまして、
空伝豊富光子、光子はどんな
字ですかね、光と子供って書いて、はい、光子さんですね、
はい、
空伝豊富光子の手記という本があります。
はい、
でこれは今 の, そのヨーロッパですね、 EU の元になるものを作った人がいるんですが、その人のお母上、
うん、
つまり日本人だったんですね。
お
で、なんですよ。
はい、驚いてしまいました。
そうですか。
はい、
だからその、
はい、
ヨーロッパっていうのは、まあ、一つの大きなアイデアなんですけどね、
はい、
国同士つながってやってみ、仲良くやってみようよって言った時に、実はその元になる人がの、母上が日本の方だったということであります。時代はかなり、すいません、大雑把な言い方になるんですけど、当然大昔の話になるんですけどね、
はい、
非常にその当時のことですから、言ってみれば空伝豊富家っていうのはですね、うん、非常にこう奥家さんですよね、要するにね、はい、でそこへこう嫁いでいった時にですね、この光子さんの旦那さんっていうのは非常にこう外交官で言葉もたくさんあってですね、うん、できてですね、うん、その中でそのか文化、違う文化とどういうふうにこう、うん、折り合いをつけたとか、そういうことがたくさん出てくる話なんですね。うん、そういうことがあるので、一つおすすめの本ということで、うん、挙げてみました。
なるほど、空伝豊富光子の手記、
はい、
ぜひこちらも私も読んでみたいな。
あ、はい、ぜひ
エコライフは前ちょっと
私、エコライフも読んでください、はい、もう読んでいただいたんですね、ありがとうございます。
ぜひ多くの方にもぜひ私も読んでいただきたいなと思って、は
い、
勝手に紹介してしまいました。
ありがとうございました。
背景日本へと題しまして、ドイツエアランゲンに、在住の、ジャーナリスト高松平蔵さんにまず第一幕のお話をいただきました。また、この後引き続きお話を伺いたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。